ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
はい、皆さんこんにちは、ミヤコーチです。本日もポッドキャストラジオアゲマンラボラトリーを、スタートしていこうと思います。ですね、いつもはアシスタントに、女性のお客様をメインにされている、不動産会社ニコちゃんの山田詩織さんをお迎えして一緒にやってるんですが、詩織さんの方がかなり仕事がお忙しいということで、ちょっとしばらく私一人でやっていこうかなと思いますので、滑舌が結構悪いかもしれませんが、ぜひお付き合いしていただけたらと思います。よろしくお願いします。そしてですね、本日もまた素敵なゲストをお迎えしております。本日のゲストなんですけども、私のブログのデザインとあと管理とかですね、あとYouTube の動画撮影、アゲマンラボラトリーの YouTube 動画ですね、そちらも、担当して撮影していただいている、志村新平さんという方をお迎えして、ゲストにお迎えして、やっていこうと思います。新平さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
新平さん、結構こういう風なにメディアにこう出て喋ったり映像に出したりとか、新平さんご自身はされてますか？
あんまり出たことないですね。
じゃあいつも撮影する方とか。
そうですね、いつもカメラの向こう側にいる人間です。
なるほどです
ね、はい
はい。でですね、新平さんは実は世界各国ほとんど日本にいない感じですよね。
そうですね、
はい。
なんかそうですね、だいたい1ヶ月日本に行って3ヶ月か4ヶ月海外にいるって生活を繰り返してますね。
もしもし、もしもし、もしもし、
もしもし、
あ、聞こえますか？
あ、聞こえます、はい。
あ、よかったです。すみません、はい、今ちょっと切れたみたい。
切れたみたいですね、はい、
はい。実は今日はスカイプでですね音声収録をしてますので、たまにこういうこともあるかと思いますが、このライブ感も楽しんで聞いていただけたらと思います。新平さん、よろしくお願いします。
はい、すみません、よろしくお願いします。
はい、新平さん今日本なんですけど、まあちょっと離れてるってことなので、今日はスカイプでやってます。
はい、
はい。じゃあですね、早速そのあたりのことをですねお伺いしていこうかなと思うんですが、
はい、
よろしいでしょうか？
はい、よろしくお願いします。
はい、新平さん今まで何カ国ぐらいの国に行ってる感じですか？
今まで数えたことないんですけど、
ええ、
じゃあ多分60、70は行ってるかなと思ってます ね、 すね、はい。
ちょうどこの前までヨーロッパの方に行かれてたんですもんね。
そうですね、ヨーロッパをほぼ全部回って。
あとイスラム圏がイスラムの方にも行ってたんですもんね。
そうですね、イスラムの方、中央アジアとかその、アラビア半島ですね、はい、行ったりしてました。
はい、でなんかそのちょうどイスラム圏そちら方から帰ってきた時に、
はい、
ね、日本人を見たときに、なんかすごい何ですか、まあみだらじゃないですけど、
うんうん、
ちょうど季節も夏で露出がねあったと思うんですけど、
はい、
なんかそんなことおっしゃってましたもんね。
そうですね、そのイスラム圏だと髪の毛女性の人は隠さなきゃいけないんですよね、イスラムの戒律で。
はいはい、
はい、その要は2週間ぐらいずっとそのイスラム圏のその、まあ、戒律が厳しいイランにいたんですけど、そこだとずっと2週間ずっと女性の髪を見なかったんですよ。
お、
うん、そこからまあ 何日か経って日本に帰ってきたら、みんな髪の毛出してるんですね。
まあ髪の毛出してる、そうですよ、ね、
まあ当たり前なんですけど、
まあ当たり前ですけどね、はい、
でも人間ってこう2週間とか、ね、3週間ぐらいこう隠されてるものを見て、でその後こう、はい、それをなくされるととてつもなくこう、うん、セクシーというか、
うん、
はい、そのエッチな感じに見えるんですよね。
ああ、
で、まあ、それ不思議だなと思いましたね。はい、
ある意味あれですよね。ちょっとモザイクを入れてて、
はい、
今まで見てなかった分、
うんうん、
ね、なんかそれが取れたいみたいな感じですもんね。
そうそうそうそう、そんな感じですね。
へ
え、うん。だから
なんか、
うん、
その感覚ってね、僕たちには日本に住んでる限りはないので。
そうですね。
うん、
いや、もしかしたら昔の日本もそうだったかもしれないですね。日本人うなじでこうね、
はいはいはい、
うなじがすごくセクシーだって言われた時代もありますけど、うんうんうん、今やね、うなじなんて隠してる人の方が少ないぐらいですもんね。
少ないです
ね、うん、
じゃあ例えばその AKB の子たちとか見た時に、
はい、
どう思いました？
あれは出しすぎな感じはしましたけどね。
手も足も出してますもんね。
手も足も出してますからね。足、うん、だから、ね、うん、あれとかは刺激が強すぎるんじゃないかなってイスラム系の人にとっては。
なるほどね。
思いましたね。
あとなんかあの、
はい、
イスラムの女性は、
はい、
なんか結構整形されてる方も多いっておっしゃってますよね、
うん、そうなんですよ。結構日本から見たイスラムの世界ってすごく戒律が厳しくて、
うんうんうん、
なんだろう、女性がこう女性らしくいることを禁じられてる国みたいなイメージがあるじゃないですか。まあ、
はいはい、
他にも、まあ、すごくテロとかあって怖そうなイメージとかいうのがあるんですけど、うんうんうん、でイスラムの女性ってすごく、まあ、おしゃれなんですよ。
へ
え、うん、だから自分がそのイスラム圏イランに行って見たのは、うんうん、ものすごい大量の化粧品店。
へえ、うん、ね、一応目だけを出してますけど化粧品ってすごいんですね、
はい、すごい売れるらしいんですよ。で女性もよく買い物してたんですけど、だからね、髪を隠す理由がその男を魅了するものを隠すためにしてるのに、
うん、
メイクは OK なんだっていうそのギャップですよね、うん、
なるほどね。
で、まあ、戒律が厳しいからそういうメイクとかもまあしないんだろうって思ってたら、
うんうん、
まあ、がっちりメイクをしますね、うん、
あとなんか鼻を、ね、よく整形する方が多いっていうことでしたよね。
そうなんですよね。だからそれも同じように戒律厳しいから、人の体にその刃物を入れるなんてっていうイメージ、
うんうん、
まあ、日本の方が逆に強いぐらいですよね。あんまり親からもらった体に
そう、
ね、うん、メス入れるのはあんま良くないよねっていうのがあるかもしれないんですけど、あっちの女性はデフォルトでほぼ鼻を削るっていう手術をしますね、
はいはい、
うん、な、うん、本当にこう街を歩いてるとその手術した後こうなんですかね、白いあの湿布ではないですけど包帯みたいなの巻かなきゃいけないんですよね、可能しないように、うんうんうん、そういう女性が何人かこう街を歩いてると見られるっていうぐらいメジャーで見られます。なんか、はい、高い鼻は嫌らしいんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、鼻が低い方がいい。
なるほど、
はい、
日本人はね鼻高くしたりとか韓国の方とかなんか高くするイメージあるんですけど、その辺はちょっと違うんですね。
そうですね。逆にあのわし鼻が嫌だっていうことらしくて。
なるほど、
うん、だからこうメスを入れるんですよね。
はいはいはい、
うん、だからすごくあのギャップがあってびっくりしました、はい、うん、
へ、
うん、
ね、ちょうど新平さんこの前というか日本に帰ってきて、
はい、
まあ、数日だと思うんですけど、
はい、
ちょうどヨーロッパから、ね、日本に帰ってきたということで、
はい、
うーん、それだけ、ね、海外にいるとなんか日本に帰ってくると、
うん、
なんかギャップというか、
はい、
ね、いろんな国回ってるので、
はい、
結構世界の国の、
うんう
ん、なんですかね、基準みたいな感じに見ていくと、
はい、
あ、日本ってちょっとこう変なんか変じゃないのとか、
うんうんうん、
なんでそういう考え方してるのとか、
うんうんうんうん、
ちょっとね、私ずっとこの方日本にずっといるので、
はいはい、
なんかその辺が分からないんで、もしなんかそういうことがあったら、
はい、
教えてほしいなと思ったんですけど。
ああ、そうですね、
はい、
まあその最初にだいたい日本に帰ってきて、まあ、もともと日本大好きなんですよ。 うん、だからあの日本にあのそのずっと海外行ってるわけじゃなくて、たまに帰ってきて、はいはい、こうリフレッシュしたりとか、また面白いものを再認識したりだとか、うん、あの嫌なものをこう嫌だと再認識したりだとか、うん、そういうことをしてるんですけど、まあ今回その帰ってきて、うん、飛行機から降りたら深夜だったんで、そのまま温泉に行ったんですね。
あ、
うん、でそこで仮眠を取って、はい、起きてまた温泉に入ったら、そこの温泉にこうテレビモニターがついてて、
はい、
でそのテレビモニターにワイドショーが流れてて、
うん
うん、でそのワイドショーの一面の一番最初のニュースが不倫問題というか、
うんうん、
不倫問題から始まって、
はい、
でその次がバッグに携帯の充電器を入れっぱなしにしといて、うん、それが発熱して煙が出たっていうニュース、
はいはいはい、あ電車の中 で、
ね、そうですね、
学生がっていう、はい、
でその後北朝鮮のミサイル問題みたいな形で流れてたんですけど、いや日本って平和な国だなって思いましたね、
はい、あ例えばそういう不倫問題で最初のトップニュースを飾って、はい、次に、まあ、なんですかスマホ充電器が、
はい、
ちょっとこう燃えて、う
ん、はい、で
最後に来たのが経済問題の、
うん、
ね、危うい、ね、世界が危ういじゃない、日本がね、
はい、
ミサイル撃たれたら困るんで、それが3つ目に来たっていうのが、うん、
はい、
ちょっとあれですか、ちょっと衝撃というか、
衝撃的でしたね。
ああ、まあそうですね、
そうですね、
日本人不倫大好きです
からね、うん、日本人大好きですからね、
まあ、するのが大好きというよりも不倫問題をああだこうだ、
はい、
言って、
はい、
で謝罪しなさいとか、
はい、
謝罪しないんですかとか、
はい、
その謝り方どうですかみたいな、
うんうんうん、
許せないとか、うんうん、自分が不倫されたんじゃないだろうみたいなこと思うんですけどでも叩くんですよね、
すごいですよね、なんであんなに不倫問題が、うん、まあ、見るから叩く、ね、見るから流すんでしょうけど、うん、
ちょっとこの内容、まあ、ブログにも書いて、まあ、概要欄にも載せておきたいんですけど、日本人って特に社会性をこう大事にする生き物らしくて、
うんうんうん、
集団生活ですよね、
はい、
でそうするとルールを守れない人をこう見つけ出して、
うんうん、
その人に制裁をしたりとか、
はい、
追放したりするっていうなんか習性があるらしいんですよ、
はいはい、
でそうするとその追放したりその罰則を与えたりすることに関して快楽を覚えるらしいんですよね、
うん、
うん、だから不倫とか秩序を保てない人ってを叩いて、
はい、
叩くことで快楽を得てるらしいんですよ、
うん、
だからいじめとかもなくならないのは、
はい、
うん、なんかそういう人たちを叩くことで自分をこう、ね、守るじゃないですけど、
はい、
うん、らしいんですよね、
うん、
うん、なので多分この日本はそういうサゲマンちゃんが多いので、
はい、
まあそういうのは脳みその仕組みだらしいんですけど、
はい、
うん、ただ分かってない人もやっぱ多いと思うんで、
うん、
うん、そういう感じもありますそうですよね、
あそうなんですね、まあ、だからそれがまあそれがすっきりするから、うん、それが要はテレビプログラムのトップに来るわけですね、
見てまた、うん、奥様同士で奥様見た見た見たみたいな
喋って、あそっかそっか、
うん、やるし、
はい、
で3人ぐらい4人5人ぐらいで奥様喋ってて、
うん、
その奥様1人抜けるとその抜けた奥様の今度悪口言い出すみたいな、うん、そんなのがね多いんですよ日本には、
あそっか、だからその井戸端会議というかそこの延長線上なんですね、
う
ん、
もうそれが一つのカルチャーみたいなもんかもしれないですね、
うん、
なるほどね、そうですか、
うんうん、それが、はい、不思議でしたね、
なるほど、
はい、
うん、他なんかありますか、
他ですか、はい、何か、どんな題でしたっけ、
ちょっとここが変だよ日本人みたいな、
ここが変だよ日本人、
はい、
あここは変だよ日本人、そうですね、結構その、うん、例えばなんですけど、はい、その旅行してる最中は特にその外国人の人と話をする機会がほとんどなんですよね、
はいはい、
して、まあ、自己紹介するときに私は日本人ですって言って、相手はイギリス人ですとかスペイン人ですっていうときに、うんうん、日本ってこういう国だよねっていうことを海外の人から聞くことがあるんですよ、
はあはあ、
うん、でそれって本当嘘っていうような、
うん
うん、ことを聞くことがあるんですけど、ええ、まあまだ侍いるのかっていうのはよく聞かれたり、忍者って本当にいるのかって、
ああ、うん、やっぱ不思議思うんですかね、そういうのね。
そうなんですよね。
あ、
うん、だから侍はもういないよとか、だけど、うんうん、自分たちにとって侍なんて当たり前のようにいないじゃないですか、現代に。
まあ確かにそうです。
うん、けど、まあ、彼らにとってはある一種の職業だというふうなことが認識されてるみたいで、
ああ、じゃあ忍者も職業の一つ、
はい、職業の一つ、だからずっと昔からあのイギリス の, その煙突掃除の人たちがいるように、今もそういう伝統的な職業として残ってるのかっていうふうに言われて、うん、
なるほどなるほど、
うん、いやもう侍はいないよとか言う
結構なんか忍者のそういうふうな、はい、なんか真実じゃないです、それを学び日本に来る海外の方って結構いらっしゃるみたいですもんね。
そうですね、すごく多いみたいですね。
あ、やっぱ好きなんですね、うん、そういうのもね。
ああいう日本ならではの文化っていうのはそれなりにこう知れ渡ってるみたいなんですけど、やっぱり侍忍者が強いですよね。
そっか、うん、じゃあ日本で侍の格好して結構本格的な格好してたら、
はい、
うん、なんかね、取材来そうですよね、海外からね。
そうですね。
あ、
うん、
なるほどね。
やはりああいうのは
あります、
うん、不思議、
ね、うん、
ありました。
うん、ですね、じゃあちょっと今回はちょっとここまでって感じにして、
はいはい、
次回あのその新平さんがあのなぜこう、ね、日本を出ていろんな国に回って、
うん、
あのね、いろんなこう撮影、
はい、
景色とか、
うん、
あとどこでしたっけ、地獄の門でしたっけ、
はいはいはいはい、
どこの国でしたか。
あそこはトルクメニスタンですね。
ああ、トルクベニスタン、
はい、トルクメニスタンの、はい
はい、ね、そのドローンを使って空中の空撮されてましたよね、
はい、
うん、なんかそういうことされてる、なんかね、海外もあるきっかけになったこと、
はい、
うん、でその辺のちょっとお話も、うん、私も全く聞いたことなかったんで、
はいはい、
ちょっと興味本位ですけど、ちょっと聞かせていただいてよろしいでしょうか。
あ、はい、わかりました。
あ、はい
はい、
じゃあ新平さんの、新平さんホームページっていうホームページって持ってたりします
か。ないんですよね
でも YouTube の、
はい、
ページはもお持ちですもんね。
あ、そうですね、持ってるんで、はい、ぜひそこだけ、
すごい動画のプロデュースされてですね、結構 CM とかも撮られてますもんね。
そうですね、
うん、そういったこともね、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思うんで、概要欄にその YouTube チャンネルの方載せておきますので、ぜひご興味のある方はチェックしていただけたらと思います。はい、清水さん、はい、なんかお知らせありますか。
あ、特にないですね。
はいは
い、
わかりましたまあこんな緩い感じでちょっと次回とその次もまあやっていけたらと思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。